NBK ですけれども、
はい。
実は最近、ウーパールーパーをお迎えしまして。
あのウーパールーパーですか？
マスオさんみたいな。
マスオさんみたいになった。ちょっと今写真を送ったんですけど、しばらくちょっと欲しいなというか、もともと家にメダカの水槽があるんですけど、ペットショップというか魚のそういう餌とか売ってるところはよく行くんですよ。そこにウーパールーパーがいて、時々目があってちょっとお迎えしたいななんて思ってて、近所に結構小さいペットショップ、なんか個人で経営してるのがあって、そこに行ってみたら、小さい子がいたんですよ。で、その時は見に行くだけにしようと思ってたのに、その日に、連れて帰ってきました。
そう、
かわいい。
運命的な。
かわいくて、2匹お迎えしました。
本当だ、今写真をね、見せてもらってますけど。
そう。
黒い子もいるんですね。
そうなんですよ。なんか、普通に、みんなが知ってる、ちょっとピンクっぽくて黒目の色の怖い。
なんかちょっと透明な雰囲気のあるね。
そうそう。あれはリューシスティックっていうらしくて。で、それがやっぱ一番人気らしいんですけど、私が連れて帰ってきたのはゴールデンっていう色の子と、ブラックっていう。
わあ、いろいろいるんだ。
そうみたいです。で、原産はメキシコなので、ウーパールーパーって名前って日本だけなんですって。なんか勝手につけられたあだ名みたいな感じで。
そうなの？
そう、メキシコサラマンダーとかメキシコサンショウウオっていうのが、正式名称らしいんですよ。
なるほど。
そう。で、ウーパールーパーっていうのはなぜウーパールーパーにしたのかよくわからなかったんですけど。まあ、一世風靡した80年代
ぐらい、ね、そうです
ね、80年代ね、
電通だ、うん、
そう、
電通？それ本当？
電通でした。
いや、今適当に言ってるから、うん、なるほどね。そうそう、ウーパールーでもね、ウーパールーパーいい名前だよね。
そう、いい名前ですよね、しっくりきちゃって、うんうん、そう、でもメキシコサラマンダーってかっこいい名前があるから
ね、本当はね。
そうそう、
でもどういうふうにつけたか本当に想像つかないね。ウーパーもルーパーもね。
うん。
いや、でもギリシャ語なんだ。
お、あ、そうなんだ。
来た。何、どういうこと？
コップのような口を持つ生物という意味らしいですよ。
へぇ ー。あ、ちゃんと意味があったんだ。なんか雰囲気かと思っちゃった。
ああ、パカパカパカって口してるから。
そう。
そうですね。
で、お迎えしても1週間、2週間かな？ 1 週間か、うん。くらいなんですけど、なんか育て方結構難しくて、メダカと違って餌あげてればいいとかじゃなくて、水もきれいにちゃんと保たないといけないし、なんかちょっと浮かんじゃったりするとプカプカ病っていう病気があって、なんか浮いてると良くないんですって。
あ、逆に。
うん、可愛い名前なのに。とか、なんか浮いてると心配とか、なんかそういう感じで。でもまあ毎日、可愛いのでちょっと癒されてますっていう話でした。すんごい可愛いんですよ、餌を食べるときとか、ほんとパクッ、パクッって食べる。
そう、あれ、ウーパールーパーは両生類、
両生類なんですけど、幼生、子供のこの体のまま大人になるっていうか、大人になるとこのエラがなくなってちゃって、すごい山椒魚みたいになるみたいなんですけど、
ただの山椒魚みたいになっちゃいそう。
そうそうそうそう。基本的にはこの幼体のまま、繁殖するんで、その成体になるのは珍しいらしいです。いろいろ調べて面白かったです。で、ちょっとアステカ、メキシコなのでアステカの神々っぽい名前をつけました。
なるほど。
ウェウェちゃんとチチちゃんって言います。
うん、
なんかショロトルがウパルパになって逃げたみたいな逸話があるから、そこから取られた名前がアホロートルっていうらしいですよ。
アホロートル。
なので、 アステカの。
そうね、ウェウェ。日本でそのままアホってついてるって言ってもあれだったから。
ウェウェコヨトル。
正解。うん。
うん、ちょっといろいろ、あまりにもわからなすぎて、学術書まで読みました。
いいんじゃないですか。こうね、うん。一緒に住む家族ですからね。家族のことをちゃんと理解していこうというね。
そうですね。在宅勤務中は1時間に1回ぐらい見に行っちゃいますね。
そうね。
まあ、休憩がてらね、
はい。そうそう。かわいいです。
はい、
はい。
はい。我々も、最近、あの、新種のドラッグにハマっていまして。
うん
新種のドラッグがあるんですけど、
だから1時間に1回ぐらい決めないとダメみたいな感じで、
そうそうそう
そう、あ、そういう
で、どちらかというとそのあのもう1時間があっという間に消費されてしまうというですね。
ああそういうね、はい、言いますよね、言いますよね、うん、ドラッグ決めてるとこ時間感覚なくって、
そうそうそうそう、
ね、全ての時間が一瞬に終わるという、永遠、はい、永遠と一瞬が一緒になるというね、うん、
はい、そうですね、はい、あのバラトロっていうあの、うん、ゲームなんですけど、
ゲーム
ゲーム
ね、また新しい
ゲームはドラッグですからね、
うん、うん、電子、いやもうこれゲームじゃなくて電子ドラッグです、うん、
ああそう、
うん、まああの、いわゆるこうローグライト系って言われるジャンルのゲームなんですけど、
ジャンルじゃ
ない、はい、うん、あのトルネコの大冒険とか、
はいはいはいはい、
チョコボの不思議なダンジョンとか、まあ不思議なダンジョン系、
風来の試練、風来の試練、
あ、そう、風来の試練とか、
うんうん、
まあ、だからあのそういうランダムで、生成されるダンジョンに潜ってって、まあ裸で潜ってって、その一回のダンジョンの攻略の中でいろいろアイテムとかを手に入れて、
うん、
どこまで行けるかみたいな、
うんうんうん、
ゲームのことを、まあ、ローグライトって言うんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、
はい、
で最近まあちょっとスレイザースパイアっていうゲームが掘ったんで、そのデッキ構築型ローグライトっていうのがここ数年流行ってまして、
おお、自分で構築？ん？デッキか。あ、デッキか。
そう。だからこう、ステージクリアみたいな形で、ステージクリアすると、ランダムで、カードが3つ選ばされて、そのカードを、うん、どれかを選んで、その自分のデッキを構築していくみたいな。
へ、
はい。それで、ランダムで出てきた、どのカードが出てくるかによって、こう、デッキの作り方が変わってくるみたいな。
うんうん、
はい。ので結構そのランダム性もあるんだけど、いいカードを引けると強い、そのカード同士のこうシナジーが出てきてものすごく強くなったり、序盤であさり負けちゃったりするみたいな、そういう結構中毒性があるタイプのジャンルなんですけど、はい、バラトロはですね、ポーカーでそれやってるんですよ。
あ、普通のトランプのポーカーの話？
トランプのポーカーです。
うんうんうん、
まあ、それが新しいというか、
うん、
逆に、うん、
だから何、ポーカーをその度に、まあ、やるというか、うん、それの役が出て。
で、まあ普通にポーカーなんですけど、まあだから役ごと、ペアとかツーペアとかフラッシュとかストレートごとに、何点みたいなのが、設定されてるんですけど。
うんうんうん、
で、まあ、11とか12とかエースとか、高いカードを出すと、その基礎点になんかプラスされていくみたいな仕組みなんですけど。
うん、
でステージごとに何百点何千点取ってくださいみたいな目標が決められてるので、その決められたこう回数の中でその点数をクリアしたらそのステージクリアみたいな形なんですね。まあそれだけ聞くとあれなんですけど、これイカ様ができるんですよ。ステージクリアするとお金がもらえて、それでガチャが引けるんですよ。
うん、
なるほど。
でガチャ引くと、まあ、いろんなガチャがあるんですけど、デッキにカードを追加したりとか、だから普通は13枚の4色じゃないですか。
うんうん、
で、プラスして、スペードのエースをもう1個とか。
おー、
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。あとワイルドカードとかあって、何でも使え、どの色でも、OK になるエースとか、をガチャでゲットできるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。だからどんどん、組みやすくなってくると。
はいはいはい。それはイカ様なの？そういう全体的なルールって意味じゃないの？
まあまあ、そういうルール。だから、普通のルールのポーカーにはないじゃないですか。
ないルールがあるってことね。
そうそうそう。
うん、
で、極めつけはなんかジョーカーっていうのが、5個まで もらえて。え、
ジョーカー5枚で役作ったらどうなんの？したら。
あの、ジョーカーはその、役とは関係なく、あの、うん、自分の、あの、こう、できながらストックしておくカードなんですけど、
うんうん、
あの、このジョーカーがね、あの、スペードのカード1枚出すたびに、倍率を、あの、プラス2倍しますとか、うん、偶数のカード出すたびに、基礎点プラス10点、かつ倍率2倍にしますとか、あの、
うん
うん、そういうアホな効果を持ってるんですよ。
ほうほうほう。
だから、そのジョーカーカード揃えて、あとあの、フラッシュとかストレート。
うん、
4枚でいいですとか、3枚でいいですみたいなことできるんですよ。
ポーカーのルールがわからないから、凄さがよくわかんないですけど。
ああ、そうかそうか。ポーカー自体がね、普通は5枚のカードを作るの、並びを作るんですよね。
そうですね。フラッシュの場合は全部、5枚全部同じ、スート。だから、ダイヤ5枚とか、ハート5枚とかを出す。
そうそう。
うん。
そう。で、なんかまあ、弱いやつだとワンペアって言って、あの、はい、同じ数字のカードが1個だけある。2ペアだと、あの、その2つずつあるみたいなね。
うん。
3カードだとなんだっけ、同じ数字のカードが3つあるとかで、その5枚の中で役作っていくってことですよね。
そうです、そうです。
で、さっき言ったやつだと2枚とか5枚、3枚でできるけど、やっぱ5枚揃えて作る役がやっぱ強いみたいなことがあるけど、
まあ、
4枚でもいいよとか。
そう、5枚のやつが、あの、3枚でいいですとか。あの、で、その3枚の中に、あの、別のジョーカーカードの効果で増幅されるような、あの、カードを出していけば、もっともっと、うん、あの、普通のフラッシュとかより、あの、倍率が上がってくるんですよ。
え、その、ジョーカープラスするとかは、5枚の中の1個をジョーカーにするとかなんですか？
いや、全然違う。ジョーカー用のスロットみたいなとこがあって、そこに置いとくと。
別枠があるんだね。置いとくと。そうそうそう、
ああ、ずるな感じだ。
そうです、そうです。そうすると、あの、1000点取ってくださいっていうステージで、うん、あの、いきなり5000点とか1万点とか出せちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そう。
あ
の、しかもその、あの、カード出すとビカビカ光るんですよ。ジョーカーの効果とか発動すると。
はいはいはい。
そう。ビカンビカンつって、1000点みたいな。うん、で、あの、一発でそのステージの目標をクリアすると、この倍率、うん、今倍率何倍ですみたいなところが、あの、ビカって光るんですよ。燃えるんです。
うん。うん、
っていうので、気持ちいいってなる。
まあまあまあ、
それは確かに
ドラッキーな感じやね。
うん。最終的に、そう。役とか関係なしに1枚だけ出した方が強いみたいな状況になってくる。
だからジョーカーの並びとかの。
ポーカーなのかそれはみたいな。
そうそうそう。1枚出しただけで何万点とか出ちゃうんで。そう、1枚出しただけで、あ、このジョーカー発動ビカーン、このジョーカー発動ビカーンとかいうのがどんどん続いてって、点数も燃えてって気持ちいいってなるっていう。
だから、あれよね、そういう、なんだっけ、特殊カードは、かけるかけるかけるとかなるから、もう、やばいと。
そう、やばいです。
プラスプラスプラスじゃないからやばいんだよね。かけるかけるかけるだから、みたいな、うん。
そうそう。で、通常は、プラス2倍、プラス2倍、プラス10倍とか、プラス20倍とかなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
あの、レアなジョーカーカードは、うん、で、その、どんどん足されてった倍率をかける何倍しますとかいうカードもあるんですよ。
はいはいはい。
だから2足す4足す10足す20足すで36のかける2倍だから、あの、最終的に72倍になりますとかいうバカな数字だと思うんですよ。
倍するやつをかけるからね、とかね。
そうそうそう。
事情みたいな感じになってから。
そうそうそう。
N 情みたいな。
まあでも、それ前提のゲームになってるってことだね。
そうですね。だから、もうどんどんどんどん気持ちよくなっていくっていう、時間が解けるっていうですね。
はいはい。
そういうゲームは確かに危険ですね。
うん。
やばいな。
でも、まあ、これはあまりにも中毒性が高いっていうことでね、かなり、もう、アインストールしましたって人を続出している。
ああ、なるほどね。
逆にね、危ないぞと。
うん。
すごいね。なんか自分で切り上げられるなんて精神力の高い人たちだ。
うん。あ、でも、その、やっぱり、これやって思ったんですけど、
うん。
これ、ギャンブルの本質的な楽しみ。
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい。
を、こう、うんうんうん、お金、
うん。
かけないのに、こんな何時間を溶かしちゃう。時間を溶かしちゃうのって、すごいなと思いました。ギャンブルの本質というか。
うん、
うん。
そうですね。だからそこにお金が関わってくると、うんうんうんうん、やっぱあのように何億ということになるわけですね。
そう、まあ、破滅する、うん、まあ、破滅するし、本質はやっぱりお金じゃないのかもしれないとだよね。
そうそうそうそう、
やっぱこの快楽性だと、
そういう
こと
ね、うん、そうそう、やっぱね、それでいろいろ読んだんですけど、やっぱりね、カジノ業界ってそういうことすごく考えてるらしいんですよ。
うんうんうんうんうん、うん、
そう、カジノの本質は客をフロー状態にさせることだと。
お、フロー状態とは、
フロー状態、ゾーンに入らせることだと。
なるほどね。
そう、
もうそれしか考えない、その世界しか見えないようにすると。
そうそう、スロット、ラスベガスのスロットとかはもう客をゾーンに入らせて、うん、もうトントントンと押して、なんか絵柄が揃う揃わない、トントントンと押して揃う揃わないみたいな、その連続をもう体にこう反応させるってことが目的になってると。うんうん、
うん、怖い。
なので、そう、その状態になっちゃうと、お客さんもお金減って苦しいのにやめられないって状態になっちゃうらしいんですよ、
うんうんうん、だって体が反応しちゃうんだもんみたいな、ね、
そうそうそう、刺激にね、
うん、
やばいなと思いました、
うん、
私もアインストールします
そうですか、は
い、してくださいね、
危険です、
はい、だからね、日本にカジノはできない方がいいなと思いました。
そうですね、
それはそう、パチンコでもう十分だと思いますね。
そうですね、
パチンコなんかもそうですよね、みんなゾーン入ってますよね。
ゾーン入ってる。
そうですね、
はい、そうなんだよね。やっぱこうなんだっけ、パチンコとかパチスロとかってあんな、なんか単純、なんかそんなに面白いもんなのかとか思うけど、ゲームみたいな感じでもそうじゃないということだよね、うん、
ゾーンです。
あの単純な繰り返しがゾーンを作るというね、ミニマルミュージックでございますみたいなね、
はい、そういうこと、はい、なんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
だって音楽もミニマルミュージックは結構そういうところでやばいからね、だからドラッキーのところと密接につながりやすいというね、ありますから
はい、はい、そうですね、なのでちょっと僕まだ読めてないんですけど、そういう話はデザインされたギャンブル依存症っていう本が、結構ベストセラー
だ。依存症を作るんだ、へえ、はい、
なるほどね、
うん、
何でも依存になる前に自分で止める、はい、ということで、
はいはい、まあ、あと僕らはそれに抵抗できない依存症ビジネスを作られる方って本も出てましたからね、
はい
はい、読んでください。
はい、
あと調べるだけじゃなく、う
ん、あ、ドーパミン中毒っていう本も出てますね。
へえ、
ま
あ、
全部だから、要は全部一緒のこと言ってんだよね。
快感に殺される世界的ベストセラー、ね、
はい、へえ、まあでもギャンブルだけに限らず商売ってそういうことですもんね、きっと。
あ、そうです。だから今最大のそういうドラッグはやっぱり買い物ですよね、買い物。
うん、そうですね。
資本主義の世界なんで、
はい、
全世界に共通するそういうところありますねという、気をつけましょう。
気をつけましょう。
気をつけましょう。
はい、じゃあそんな感じで始めたいと思います。はい、ということで改めましてドイラジでございます。今回は、お、340回ですね、340回ということで、うん、はい、10単位のキリマンということでございます。はい、ということで、本日お相手は私おまけと
NBK と
ガラです。
はい、まあ、ちょっと今日は3人の回ということでよろしくお願いします。はい、で、今日やるコーナーは、メンバーが、最近見た映画をいろいろ紹介する昨日何に見たのコーナーやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速一人目って変だな、ごめんなさい、早速一人目からということで NBK さん紹介お願いします。
はい、 NBK です。NBK が今回見たのは、映画館で見たのはオッペンハイマーだけです。
うんうん、
こちらのまあ、IMAX どこも満席ぐらいの感じ、 NBK がいつも IMAX 見に行くところもやっぱり発売と同時にチケット取りに行ったんですけど、こうログインするとき100人待ちみたいな感じになっていてではなんとかエグゼクティブシートを取って、まあ母と一緒だったんでちょっと腰やられるかなと思ってね。
あ、それはいいですよ。3時間ありますから。
3時間ありますから、うん、でこう行く前にも餅大福を母の分も買って、はいはい、ちょっとこれを食べて
くれた。水分スワン的なやつね。
そうそうそう、
トイレのね、予防で、はい、
行ったりしました。事前情報がないとわからなくなるよみたいなことを結構言われてたんで、あまり調べてこなかったけど大丈夫かなと思ってビクビクしてたんですけど、うん、まあなんとかあのモノクロとカラーの使い分けとかだけはちゃんと見て、うんうんうん、であとはそうですね人物紹介ぐらいをちょろっと見てかな。でも、うんうんうん、そうですね、なので実験のところは興味深くこう見れたんですけど、政治的、うんうんうん、歴史的になるとやっぱこう知識がないなって思いました自分の中 で、うんうんうん、で結構知らないことが多くて、やっぱりなんか日本人としてとかって思っちゃうことはあるんですけど、あのやっぱアメリカとか欧米諸国の視点から見れてよかったなと思いました。はい、すごく。でももう一回見にやっぱ行きたいなって思うのは、今回すごいずっと字幕ばっかり見ちゃったってところがあるので、
ああ
もう一回やっぱ表情とかね見たいなって思いました。そうですね、うんうん、そうですね。
あれですかね、今年、はい、今年のアカデミー賞撮影賞をと編集賞を取りましたんでね、はい、そういう映像とか編集がちゃんと堪能してみるのがいいかもしれないですよね、はい、うん
ですね。ちょっとあらすじとかあの監督とかそういう話は全然しないですけど、まあ皆さんご存知の通りみたいな感じなので、はい、とにかく音楽が良かったです。
はい、はい、
ルドヴィグ・ゴランソン、
ゴランソンさん
素晴らしかった
です。いやそうですね、あのあ、まあ、ちなみにおまけも見まして、うん、おまけもその週の週末に池袋グランドシネマサンシャインのフルサイズでちょっと夜遅い回でしたけど撮れまして見られたんですけども、
うんうんうん、いいな暮らしね、
は
い、
そうですね、やっぱりこう四角い絵が入るように撮ってるなという感じはありましたけども、う
ん、はい、
まあ、でもやっぱりこう音楽良かったですね。なんかあのまあつかね、あの全て良かったですけど、そのなんか、うんうん、あの撮影技術的なものとかも全てあるんですけど、はい、音楽やっぱりあのテネットの時にね、ハンス・ジマーさんが参加できないからということでね、あの、まあ、弟子筋にあたるルドヴィグさんが入った感じでしたけど、今回やっぱアカデミー賞もね撮りましたけども、いやもう全然こうこれからはもう全然、
うん、
あのファーストチョイスドビッグ・ゴランソンなるだろう、うん、いろんな人がという仕事を
そうです
ねしてますよね。
いや怖いとこは怖いですし、うん、本当に良かったなと思います、
うん
うん、あとはもう俳優も、まあ、主演ももちろん助演ももちろんですけど、その周りの、うん、人たちもすごいみんな素晴らしくて、うん、
まあ豪華豪華、
うん、豪華でみんな良かったなと思いますね。はいはい、はい、あとちょっとついでにちょこっとだけ映画じゃないんですけど、
はい、
ネットフリックスの3体を昨日全部
映画です、
ね、
映画です8話なんで、あの8時間ぐらいの映画ですはいはい、はい、昨日やっと見終わりまして、
はいはい、
なんか先週前回あのトイラジ撮った時になんかすごい不安とか言ってたと思うんですけど、もう見終わってすっごい良かったです、
はいは
い、
お
楽しかったで、ぜひ見てください。
話的にはなんか変わってるんですか、なんていうかね。
ですね、変わってるところはないんですけど、結構あの3冊というか本にしたら5冊ぐらい日本ではあるんですけど、1が1冊、2が2冊、3が3冊、2冊って5冊あるんですけど、分解して再構築したってギュッてなってるみたいな感じ。
そういう系なんですか。
はい。なんで2とか3に出てくる人ももう1話から出てるみたいな、そういう感じで、どうなるんだっていう感じじゃないですか。原作見た人も、どういう風に進んでいくのかなっていうワクワクがあって、で、最初こう、その、人、1の出てくる研究者が主人公1人なんですけど、なんかそれがオックスフォード5みたいな研究者5人イギリスのみたいな感じになってて、どうなってんだと思ったんですけど、まあ、いろんな人のこう、いろんなキャラクターの要素をそこに入れてて、すごいいい感じに組み立てられてました。すごかったです、いや面白かったな、うん、
で8話で全部 終わったんですか、お話は。なんかね、中国版でしたっけ、
はい、
ね、ドラマ版は30話ぐらいあってまだ1章だみたいに言ってた
なってあるけど、なんか私もそちらの方も見てるんですけど、30話あって、うん、まあ10話しか見れなくて、でそちらは多分1を30話かけてゆっくりやってる
ね。すごいね、うん、それはそれでと思ったけど。
でネットフリックスの方は2と3の要素も入れつつ1を全部やってる感じかな。あ、
1をや、基本1なんですね、うん、
ですね。ただ2と3の話も入ってきてる感じ。そうです。
そうですよね。なんか、うん、噂に聞くと1は終わったら2と3は違うというか、こういう話だったのかみたいな、まあ、侵略ものだったのかっていうところあるけども、今更最初から侵略ものだったのかまでを一生懸命やっても、うん、なんかあんまりみんな世界的ベストラーで意味ないから、そういうものはもう最初から入れていくぞみたいなことだったのかなみたいな、
多分全部やっていくぞみたいな、そういう感じだったのかもしれない、うん、でもなるほどな、
先行して入れてるんですね、
うんうん、ちょっとね良かったですね、
うん、まあ、でゲースロチームは、本案力高いんで。
いや、すごかった。
ゲースロチームね。
脚本すげえと思いました。で、あと3体って人気キャラクター、まあちょっと、まだ見てない人もいるんで言わないんですけど、ゲームオブスローンズに出てた、ダボス役なのかな、はい、ダボスって、はい。のリーアム・カニンガム。リーアム・カニンガムって人がすごい良かった。
あれですよ。ちょっとジャンレノっぽいね。
ああ、そうですね。白髪のジャンレノみたいな感じですかね。3体の方のキャラクターも結構人気があるんですけど、すごい、すごいいい感じに、
うん。ジャンレノがイギリス人だったらみたいな。
そんな感じなんです。
イタリアの濃さをちょっと抜いた感じ。
それと、あと、まあ、ベネディクト・ウォンがその人の部下みたいな感じなんで、だけど、うん、うん。ちょっといい感じに。なってました。3体原作の方はちょっと人物描写が、人物描写が微妙なところがあったんですけど、結構その幼馴染じゃないや、同期みたいにすることで、人物ドラマが結構深くなったかなみたいな感じですかね。うん。いや、よかったです。わかりやすい3体になってます。読むのがしんどいって人はネットフリックスから入っても、
はい、見ちゃえという
、はい、はいはい、うん、ですね、
はいはい。でもちゃんと流れ的にはそこまで崩してないから、ちゃんと見たら知ったことになるよっていう感じもあるし、と、ネットフリックスから見てもね、うん、
そうです。でちなみにそのオッペンハイマーもほら物理学の話じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で3体もやっぱ物理学者の話なので、こうやっぱ合わせてみるとおっていうシーンが結構あります。
なるほど。うん、
まあアインシュタインのドラマもネットフリックスで配信されてるんですか。はいはい、それもきっと合わせてみるといいんじゃないかなと思いますね。はい。
オッペンハイマーでもね、まさにアインシュタインって感じで出てましたけどね。
はい、出てましたけどね。
はいはいはい。というね。
そうな。合わせて。
あの人。
なんかあれ？
トム・コンティか、トム・コンティさんがね、出てて、トム・コンティさんあれですよね、確か、なんだっけ、戦場のメリークリスマスの人なのかな、
うんうんうん、そうみたいですね、うん、
ですよね。で、ノーラン監督、戦場のメリークリスマス、すごい好きなんですよね。だからそういうのでキャスティングとかもあったり、そう考えると、あれ、そう考えるとデビッド・ボーイもそういうことだったのって今更思うというね、プレステージ。
そうですね。あ、なんかだって、キリアン・マーフィーが、デビッド・ボーイの写真を送られ、うん、ノーラン監督から送られてきたみたいなことをコメントで言ってた気がします。
うんうんうん。
うんうんうん。そんな、こんな風にみたいなことを言われたんですかね。デビッド・ボーイ大好きなのか。
そう。あ、んで、戦場のメリークリスマスのラインなんですよ。っていう話ね。プレステージっていうね、ノーラン監督の映画出てるんですよ、実は。はいはい。
あ、はい。はいはいはい。
はいはい。そうなんです。はい。
ですね。なるほど。なので、合わせて、ぜひという感じで。
合わせて、ぜひ。
はい。
ね。じゃあ、そんな感じで、はい。 じゃあ次ということで、はい、私おまけになりますけども、まあいくつか、まあ、帯浜などを見たりとかしてとかありますけども、そうですね、昨日見たばっかの映画を紹介しようかなということで、アイアンクローという映画を見てきました。はい。
お、
はい、
見たい。
これあれですね、プロレスラー一家、なんていう家か、ちょっと待って、ごめんなさい。はい。フォン・エリック一家という結構有名なんですよね、プロレスラー的には多分ね、うん、ちょっと全然詳しくないんですけども、うんうんうんうん、まあでもそのお父さんが日本でもこういろいろ活躍したのかな、ジャイアント馬場さんとかアントニオ猪木さんだと、でお父さんのその必殺技がアイアンクローというなんかまあ手のひらガーッと開いて顔を掴んでガーッとまあそれで押さえつけて苦しめるみたいな、
うん、
握りつぶすみたいな技なんですかね、それがタイトルになってるんですけども、うん、はい、まあこれはどちらかというと息子さんたちの話、まあまあと家族だからお父さんも絡んでいくんですけどね、息子さんたちの時代の話をいっぱいやってるということで、はい、しかもこれ A24 制作というかね、プロレスの映画を撮るのかという感じで、う
ん、まあ、今度ロックさんは主演のやつも、
ね、みたいでね、なんかちょっとそういうのがあるんですけど、そうそうそう、でそんななんかアクション映画撮るのか今後はと思ったら、うん、そういうアクション映画ではなかったなということでね、あ、なるほどという感じでございました、うん、はい、まあなんか結構言われてんのかな、この呪いの一家みたいな、呪われた一家が、うん、呪いじゃない、呪われた一家とか言われてるらしくて、まあ実際の話なんですけど、はい。まあこれもうなんだ、実際に起きた話とかで、有名な話なんでネタバレでもないと思うんですけど、まあその、息子たち、兄弟がね、この映画だと、4人兄弟で出てんのかな？なんだけど、本当は5人いて、で、さらに、生まれて間もなく亡くなった小さい時にいたから、本当は6人兄弟ぐらいいたみたいなことらしいんですけど、はいはい。まあ、要は、兄弟たちが、まあ、悲劇的なことに、どんどん死んでいくという、呪われてるんじゃないかみたいなぐらい死んでいくという一家の話だと。
いう感じ
で。ね。なので、本当にね、なんかこう、いや、プロレスの映画か、つって、そういうなんかこう、ね、アクションで、こう、ぶちぶちガチガチやんのかって思ってる人がいるかもしれないけど、そうじゃなくって、こう、なんか、まあ、ちょっと悲劇性の強いにヒューマンドラマとして見れる感じでしたね。でしょ。
結構暗い話なんですかね。
そうなんですね。ちょっとね、なんか、人によっては、こう、常にずーんとなり続けるような、映画になるかもしれないという、まあでもちょっとだけで言うと、まあ最後の方ではちょっとね、そういう形だけで終わらなくって、まあ少し希望もあるような感じもあるので、そこまでは見ていければという感じもあるんですけど、あとそのプロレスラー的なもののそのなんかいろいろの中でいくと、ダーリア・ランスキー監督のレスラーとかありましたよね。
うん。
昔ね、
ありましたね、
うんうん、でああいうあれだから主人公がこうなんだろう
破滅的な、
そう、破滅的な方向にしか行けないく人物みたいな映画があると思うんですね。まあまあちょっと、まあ、そのね、ダレナウス監督がその後ブラックさんとかね、そういうのも大体そういう方向に行きましたけども、そういうタイプでもないというのがね、あって、もう本当にどっちかというとこの本当にお父さんがね、そのさっき言ったアヤクローのお父さんがやっぱりちょっとその家父長ガチガチな家庭にしていっていてというところで、そういう中で兄弟たちが苦しんでいくという感じで、でもなんかその映像っていうか、こう、演出とかの、映像とかの手つきが、その、苦しんでいるところを、うわ、辛いの、うわ、なんか大変なことさせられてるみたいな感じのシーンはあまりないというか、その、こういう感じだと、例えばほら、デイミアン・チャゼル監督のセッションみたいなね、なんだっけ、教官、ちょっと名前出てこなくなっちゃった。
フレッチャー、フレッチャー。
あ、そう。
合ってます。
そうそう。フレッチャー教官みたいに、 お前もっとやれみたいな、そういうシーンがいっぱいあるのかなっていう、なんか普通に考えるとそういう感じで想像しちゃうんですけど、お父さんにしごかれてとか、なんか罵倒されまくってとかっていう映画かなとも思ったんですよ。また違うタイプとして。でもそういうのでもなくてね、そこがなかなかこう面白いなとはちょっと思いましたね。なんか、その、まあ基本的にはそういう部分を映してないだけなのかもしれないけど、まあなんか多分あの大変なあの特訓とかもやりながらもあるんだと思うんですけど、でもやっぱりその、やっぱり兄弟みんながどちらかというと、こうまあ、あのみんなね、あのお父さんに、何ヘビ、世界のヘビー級王者になれって、全員に言ってるみたいなところで、でなんかやっぱり俺の中で兄弟の中でもランクがあるみたいなぐらいでねみたいな競争心煽るみたいなところもありつつで、でそういう中でずっと育ててるから、やっぱりこの兄弟たちがやっぱりどっちかしたら世界王者になるとかよりもお父さんに認められるみたいなところに気持ちもやっぱ入ってきちゃうから、やっぱおかしくなっていくという感じのドラマになっているって感じですね。
なるほど。
そう。でね、主演がなんですね。まあ、4人兄弟いるんですけど、メインの主演がザック・エフロンさんがやってるんですね。
ほうほう。ペーパーボーイ。
久しぶり。そう、
ペーパーボーイ。まあ、ペーパーボーイでもね、ちょっとなかなかいい演技してもらうけど、ね、もともとこう、ちょっとこう、シャイニーなアイドル的な俳優さんでしたけども、もうね、もう、あれこれザックエフロンなのみたいな感じで、もう全然シャイニーさがないというか、もう、暗いというか、なんか闇、なんかもう全部、闇に吸い取られていくような雰囲気の、なんか表情とかキャラクターで、これはなかなかすごかったですね。で、やっぱプロレスラー役で、俳優さんね、4人兄弟、まあ、みんなバラバラなキャラクターがあるので、筋肉のつけ方違うんですけど、みんな結構、まあ、筋肉もつけてて、その中でもやっぱ、ザック・エフロンの、この筋肉のつき方がすごくてね、なんか、その筋肉のつき方だけでも何か悲しさを感じるようなつけ方してて、ちょっと、ね、
悲しさを感じる筋肉。すごい気になる。
すごいムッキムキになってるんだけど、なんかね、なんか悲しい筋肉に感じるというね、うん。そうそうそう、ちょっとこのザック・エフロンすごいなって感じのあるので、ちょっと見てほしいなとは思いますね。
あ、確かに言わんとしていることは分かりました。
ちょっと無理し、多分ある意味ではほら、俳優としてこの筋肉なのに短期間でねつけてるから、一気につけて、無理してつけた感がもうもちろんあると思うんですけど、自然に、それがなんか、そのキャラクターとして、要はやっぱりみんなそういうお父さんの支配の中で無理してるわけですよね。それが体で表現できてるっていうか、自然になってて、ちょっとね、なんか見どころになってるなとはちょっと思いました。
悲しい筋肉やばい。
まあ、あとなんだ、昔のムキムキな人っていう感じがよく出てて、
そうですね。これは一応その80年代の、息子たちはね、活躍した人たちなので、またちょっと今は違うんでしょうね、きっとね。というのがあって。で、ちなみに4兄弟の中にはですね、ザック・エフロンが、まあ、本当の長男はちっちゃい時亡くなってるんで、次男、まあでも実質長男みたいな感じで、役割してて、で、次が、次男が、ハリス・ディッキンソンっていう、最近だと、逆転のトライアングルって映画ありましたけど、それの主役というか、なんかちょっと、まあ、なんか、あんまり中身のない、でも、超イケメンで、超、背高いからモデルやってるっていうタイプの人
でした。濃くなかったでしたっけ？細くなかったでしたっけ？
そうそうそう、そう。そうなんですよ。細いイメージしかないけど、仕上げてきてるんですね、これもまた。
なるほど。
結構ね、で、なんかこの弟の方がどっちかさ、このなんかスター性があるというか、なんかこう、マイクパフォーマンスとかも上手くてね、という感じでね、あ、ちょっと、ガラ君が今、そのみんなの写真送ってますけども、はい、もう、かなり仕上げてきていますという写真が、ね、見えるんですけども、ちょっとね、 検索とかで見てもらいたいんですけど、すごく本当にちゃんとみんなプロレスラー的な感じで仕上げてきていますね。
ジャカヘロ、この髪型がやっぱ哀愁漂う。
そうそうね。多分あの本当のね、なんだっけ、ケビンさんという方なんですけど、うん、に寄せてると思うんですけど、もうそうなんです。キャラクター、もう全身でね、キャラクターがね、出ていて、あの演技というか空気感が、ちょっと、ザック・エフロンちょっとレベル変わってきたなって感じは本当にしますよという感じでよかったですね。うん、まあでもなんかこのなんだろう、まあ映画見てると親父の何かだけでこうなったって感じで、直接的なところはそんなに出てこないんだけど、まあでも全体的な支配の中でそういう悪い方向にどんどんどん進んでいくというところがやっぱあるっていうのはちょっと面白くって、うん。で、まあ、やっぱこのね、あの、プロレス的な、あの、マッチョな世界だったりするので、そういうなんかこう、もちろん有害な男性性的なところも入ってきて、まあ、お父さんがそういうところでコントロールしてるからね、とあるんですけど、でも、まあ、あの、映画自体がさっき言ったような、あの、何これ、あの、四国シンガーすげえとか、なんかそういう何か、なんだろう、一見なんか強いハラスメント的なものを感じるような表現が少ないので、あのお前に失望したとかそういうのはあるんですけどね、そういうところでコントロールしてなとかあるんですけど、あの逆に言うと、あのこれって例えばあのいろんなプロレスとかじゃないところでもいろいろ起きているような問題がいっぱい見えるなと。それしかも男女とかじゃなくて、要はだからその何かあの親がね、こう期待を込めて自分の夢が叶わなかったことを、子供たちにあの自分の夢を託しながら、こういろいろ幼少期の頃から育てて鍛えてとか、そういう中で狂っていくとかって、まあいろんなところで出てきますよねと、うん、あのあると思うんですよ。音楽的なこととかでもあるし、まあスポーツいろんなところでも出てくるし、それ男女関係なくそういう目線でちゃんと見れるあの仕上がりになってるから、結構本当になんかあの広い視点で見れる作品になったんじゃないかなと個人的には思っているので、まあいろいろ見ていただけるとねいいかなと思うし、まあなんか逆にそういうなんだろう、一番なんなきゃいけないんだみたいな、その世界王者みたいなね、そこにこだわり続けてみんなを狂わすとかみたいなところは、なんていうかやっぱりこので、ここあのこの人たち、あのテキサスの人たちなんですね、アメリカのね南部の、うん、なんかそういうところでやっぱりこう何かあのアメリカのなんか問題みたいなのにも見えてくるし、あのいろんな視点でこうなんただのこの一家の話ではあるんだけど、あの現代的なところでの問題にもなんかつながるような視点も見れるような感じがあって、すごい興味深くて、いやなんかいいドラマでしたね本当に。うん、なんかそんなプロレスラーのね映画だからアクションがとかこうしごきがとかかと思ったとちょっと違う方向で本当に良かったですね。うん、はい、
見ます。
あ、良かったな。
ガーラも見たいと思ってたんで見ます。
またあのちょっと有名な俳優さんでいくと、あのそのザックエフロンのケビンさんとあの結婚恋して結婚する人が、あのリリー・ジェームスさんが出てたりしてますね。
へえ。
ベビードライバーなどでおなじみ。
80年代ぐらいのファッションも似合いそうですね。
そうね、そうそうそうそうそう。ほんで、なんかね、なんかそういう過不詳的なところで生きてて、なんかその、有害な男性性とかもありそうなところもあるんだけど、例えばね、これは多分ね、親がね、しごきすぎてそういう余裕与えてないからかなのかもしれないけど、なんか、もうザックエフロンとかもうすごく地元で有名で、そこの中でチャンピオンとかなってんだけど、まだ童貞だったりするとかってあって、そういう中で、サインしてとかみんなキャーキャー来るんだけど、なんかなんかそこからなんかサインするだけみたいな人で、逆にリリー・ジェームスが、こう、ちょっと、ザックエフロン狙い撃ちしに行って、サインしてって言ってサインすると、え、サインだけなの?みたいな感じ?え、それだけなの?みたいな。私いいことないの?みたいな感じで誘っていくみたいな。なんかそういうところもあって、なんか、不思議な、なんか、バランス感覚も あったりするので、ちょっと面白かったですね。うん。だからリリー・ジェームスの方が、こう、どんどんどん引っ張っていくみたいなタイプでっていうのがあったりとか。うん。うん。そうですね。
あれなんですね。監督は、
はい、
マーサー・アルヤ・マーシー・ミエの人
です。うん。そうですね。なんか、この監督あんまり撮ってなくて、多分これで3作目らしぐらいらしいね。うん。マーザーあるいはマーシーメイが初めてでとかで。うん。で、やっぱなんか どれもなんか何か限定的なところでなんか壊れていくような、うん、家族とかコミュニティとかみたいなことを描いてるっぽい感じはあるのかなという共通点があるっぽいですね。うん、
そうですね。
いや本当になかなか、あとキャラクターの中で映画とかではあんまりまだ出てないのかな、最近ドラマでなんか放題がちょっと変わってるんですけど、一流シェフのファミリーレストランというディズニープラスで見れるかな、現代はザ・ベアーってやつなんですけど、ちょっとなんつうの、概念上のジョン・バーサルがそのままジョン・バーサルとして出てくるちょい役でみたいなんで、ちょっとおなじみドラマだったりするんですけども、
はい、
そちらの主演張ってる、ジェレミー・アレン・ホワイトさんっていう人が、これが三男なのかなとかが出てきたりとかして、そこもちょっと注目で、この人がね、結構俺最近好きで、なんていうかね、そのドラマもちょっと見てんですけど、エモいんですよね、存在が、顔とか表情とか動きが。なんかエモさがあってね、すごく良くてね。で、なんかね、で、ちなみに四男が、全然、マッチョじゃなくて、まあ、他の人たちはそうなんだけど、で、どっちかって言ったら隠れてバンド活動してるみたいな感じの人で、本当は、プロレスやりたくないんだろうなって感じだけど、まあ、しなきゃいけなくなっちゃうみたいな流れがあって、という中で、この4兄弟が結構みんなキャラがそれぞれ違って、それぞれにいいキャラになってて、そのアンサンブルもすごく良かったですね。うん。その上にお父さんがいる、なんかちょっと俳優さんが出てこない。
ネットフリックスのあれ。あ、マインドハンターの人ね。
あ、そう、マインドハンターの、ポルト・マッキャラニーさんがね、うん、まあ、なんかこの人もこの人で、そのお父さん役っていうのがすごくね、存在感だけでできてるっていうのもすごかって、なんか、本当に役者さんのアンサンブルがすごく良くて、はい、そういうところでも、ドラマとして見事あるので、よかったらぜひという感じでございます。
は
い、
ダーラは、ホルト・マッキャニーさん、主演のマインドハンターシーズン3をいつまでも待ち続けています。
あれ、シーズン3あるんですか？わかんないですけど。
ないです
。あ、ないんですか？
ないです。やらないです。ない
んですね。やらないんですね。
シーズン2は本当に絶望的なラストで終わったんで。
ああ、そうなんですね。
はい。
ということで、
はい、
よかったらぜひという感じです。はい。あと、個人的には、途中で、まあ、四男が、こっそり、親がいなくなったから、あてから、家で、スピーカーとつなげて、爆音で聞く、レコードがあって、それが、カナダのラッシュっていうバンドの、曲が流れて、まあ、当時流行ったってことなのかな。よかったです。ちょっと爆上がりしました。ニール・パートさんっていう、ドラマーが、やっぱりやべえって思いました。まあ、以上です。はい。じゃあ次、ガーラ君お願いします。
ガーラは引き続きちょっと映画館にあまり行けてなくてですね。
うん、
なのでちょっと、二つほどあるんですけど、マゲさんの話をつながりからいくと、こっちからの方がいいのかな。うん、アマプラオリジナル、
うんうん、
で、最近公開され始めました、ロードハウス。
うん、ああ、はいはいはい。
正式なんだっけ。ロードハウス、孤独の街というですね。
うんうん。
まあ、昔、80年代かなの、同じタイトルの映画のリメイクになるんですけど。
うんうんうん。
はい。ダグ・リーマン監督の、
うんうんうん、
で、まあ、ジェイク・ギレンホールさん主演の、はい、アクション映画なのかな。はい。まあ、元格闘家なんだけど、ちょっといろいろあって、格闘家ができなくなっちゃったやつが、酒場の、こう、用心棒で、に雇われて、ちょっといろいろやるみたいな話ですね。うんうん、はい。そんだけの話です。
もともとはパトリック・スウェイジさんが、
はいはい。
主演と、ゴースト、ニューヨークの幻でおなじみの人ですよね。うん、うん、うん。
はい。まあ、こちらの作品はですね、最初、なんか、どっかの、バーで、地下格闘技みたいな、こう素手で殴り合うみたいな、
はいはいはい、ファイトクラブみたいな、
そうそうそうそう。で、それでなんか何年生みたいなしてる、こう全身タトゥーのいかつい人がいるんですけど、
うん、
あそこにこうギレンホールさんがやってきて、
うん、
俺もやらせろっつって、 言って、うん、あの服脱ぐとあのめっちゃムキムキで、あの、はいはい、そのタトゥーだらけの人がビビっちゃって、あの逃げちゃって、うん、あのもうあの不戦勝するみたいな。
そんな何
そんな
バカなのかって
筋肉だけで筋肉見せるだけで勝てる。
そ う, そ う, そ う, そうこれこのこの筋肉ですよ。
はいはいはいはい、はい、
あのさっきのあのアイアンクローの筋肉とは違ってかなり現代的な。
はいはい、はい、
ああなるほど、はい、はあはあ面白いですね、違いが。
はい、うん、はい、あれちょっとこの映画の撮影風景ちょっと見てまして、
ほう、
そうですね、まあ世界最大のMMA 団体の UFC というあの団体があるんですけども、
うんうんうん、
それ見てたらですね、あのなんかあなんかいきなりすごいあのムキムキだけど白い素人みたいな大ぶりの試合やってる人がいるなと思ったらですね、
うん、
あの大会の途中にこの映画の撮影やってたんですよ。
あ、
休憩時間。
あ、そんなことあるんだ。へ
そうそうそうそう。なんでちょっと、ああ、これやるんだと思って。はい。まあ実際にあの敵の、ボスとしてですね、まああの、うん、有名な格闘家の方も出たりしますんで。
あ、
はい、まあ。そういう意味でも、はい。あの、ガーラ的にはあれなんですけど、あの、まあちょっとこのギレンホールさんの体、
うん、
あのちょっと嘘っぽいですこの格闘家が出てきたら、出てきたらちょっとこの人弱いかもって僕は思っちゃいます
あ、だからそんなビビって逃げねえよと。
うん、あ、まあ確かにすごい筋肉なんですけど、あの、うん、強そうな体ではないなっていう気がします。
実践的にね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
格闘家の体でもしかしたらないかもしれないなっていうのはちょっと思ったりしました。
なるほど、
はい、みたいな、はい、まあまあなんかあのちょっとご飯とか食べながらとか部屋掃除しながらちょっと見るのがちょうどいいぐらいの感じ
ちょうどいいぐらいの、
はい
はい、
でもう一個がですね、天っていう作品なんですけど、
天、
うん、
はい、これ短編映画で、
うん、
はい、日本の作品なんですけど、
うん、
はい、あの今 YouTube で公開されてまして、
うん、
はい、あのラランドさんの、
あ、出た、
YouTube でですね、
うん、
公開されてる短編映画なんですけど。
うん。
はい。まあ、ちょっとラランド映画作ったぞっていうね。
あ、はい。映画、ちゃんと映画として撮ったってことなんですね。
映画として撮ってますね。はい。脚本っていうか、まあ、原案なのかな。原案が西田が書いてて、
うんうんうん、
で、監督が、松本花さん。
うんうんうんうん。
まあ、ムージックラボとかで、撮ったりとか。うんうんうん、あ、20世紀の女の子とかにも参加したりとか、はい。
うんうんうん。
してる方ですけど、まあ、あと、あの主演がさや、主演と主題歌がさやさんです、
ね。いや、もうそれは。う
ん、はい。で、まあ、この時期なんで、まあ、浪人生の話で、まあ、西田さんが浪人してる時の話をベースに、なんかいろいろ書いたっていう、はい、作品で、まあ、20分ぐらいなんですけど、まあ、浪人する中で、こう、周りの友達とちょっと環境が違っちゃったりとか、あんまりこう、なんだ、模試の判定が良くなくてちょっとこう、サボっちゃったりとか、まあそういうことを乗り越えて受かれるのかどうかみたいな感じの、はい、あの作品でございます。うんうんうん、はい。まあ、必ずちょっと大学受験してないんでね、はい、あんまり分かんないところもあるんですけど、はい、まあちゃんと映画として、短編ですけど、ちゃんと作ってあって、うんうん、まあそういう年頃の若いラランドのファンにはすごく刺さるんじゃないかなと思いました。うんうんうん、
だから、まあ、ラランドさんは一番ね、お笑いのコンビですけど、そういうお笑い系ではなく、ちゃんとシリアスドラマとしての短編映画ってことなんですよね、きっとね。
はい、ボケボケなしです。
うん、
はい、そうですね。はい。まあ、サーヤさんが、まあ、医大を受験してるんだけど、ちょっと落ちちゃって、うんうんうん、っていうところから始まって、はい。
うん。
うん。まあ、最後、まあまあ、もう一回落ちちゃって、別の大学に、行こうかなと思うんだけど、やっぱやめて二浪を選択するっていうラストになるんですけど。
ほうほうほう
ほう。
うん。
まあ、サヤさん的には、まあ、そういう選択が取れない人もいるっていうのは承知なんですけど、まあ、こういう、ものがあってもいいかなっていうことで、ちょっとこういうふうにしましたっていうふうに言ってたんですけど、まあ、本人たち的には、この先に関してはそういうことは意識しないと思うんですけど、医学部っていうことで、この主人公の子がこう、点数調整されて足切りされたらすごい嫌だなってちょっと思いました。
ああ、問題ありましたもんね。
別にないんだけど、うん、
うん
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 そう。よく考えるとそういうこともあるんだろうなと思って。
だからちなみに、 タイトルの点って漢字の特定の点なんです
か？特定の点の、はい、
あなるほど、はいはい、まあ、でもそれも込められてなかったりあったり、ま
あ、あるかもしれないですけど、うん、はい、別に表立っては言ってないんですけど、うん、なんかそういうのもあの現実では想像できてちょっとそういう意味ではちょっと嫌な感じだなって思いましたね。
うん、
はい、です。
はい。なるほど。はい、まあでも20分ぐらいだからね、サクッと、まあ、あの気軽に見れるやつかどうか分かんないけど、サクッとは見れそうですね。うん、
はい、
こう。ラランドをこう押していけばいろんなものが体験
でき る。
そうですね。
はい、も
う
ことですね。
まあ、西田も予備校の講師役でちょっと出演しますんで。
ああ、なるほど。
そうなんですか。
意外と似合いそうだな、講師役。
結構意外と似合うね。声いいしね。
うん。はい、ということでありがとうございました。ということで今日は3人ということなんで、ここら辺までということで。はい。で、また次回は、お題映画とかはなく、また、こういろいろ見た映画を紹介していこうと思いますので、もし、リスナーさんで、こういう映画も良かったよとかあったらメールなどいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それではエンディングです。ということで、はい、まず告知になります。おまけの方から映画ファンの集いの告知になります。次回がですね、今週末ですね、もうね、はい、4月の、回ということで、4月21日日曜日に、映画ファンの集いございます。場所は、いつも最近やずっと去年から、あ、まあ多分リアル開催始めて1年ぐらいでちょうど経ったっていう感じなんですけども、やっております六本木にありますスポットさんというところになります。まあ、あの六本木の東京ミッドタウンの本当に目の前すぐそばという感じなので、分かりやすいかなと思います。なので、でまあ先月からちょっと内容も濃くなって増えてボリュームアップして、結構評判もいいので、よかったらぜひ、なんか映画最近見れてなくても、なんだろう、カードゲームみたいなことをやったりとか、なんかお絵描きクイズやったりとか、そういうゲーム系とかもありますので、ぜひぜひ、よかったら遊びに来てください。映画好き同士つながれるかなと思います。よかったら、映画ファンのツイッターで検索して詳細見てみてください。お願いします。はい、ということで今回340回ということで、はい、終わりましたということで、ドイラジの感想とかご意見とかあったら、ハッシュタグドイラジつけて、ポストとかしてもらえると、我々を見たりとかできるのでありがたいので、よろしくお願いします。ということで、本日お相手はおまけと
NBK と
あれでした。
また
ね
ー、またねー、ねー。